ラジオネーム、マママさん。
お、
竜頭こと、ナシギガス。
かっこいい。
かっこいい。
かつてないかっこよさかもしれない。
これかっこいいかもしれない。
もう漢字もね。
そうそうそうそう。なんかね、実力が同じくらいの人が戦うという意味で、二人にぴったりな気がします。竜が楓さん、虎が谷川さんのイメージ。
いいね。左と右で分かれるやつね。あの、なんか、腕組んで二人とも睨み合ってる。うん、エベマン派と、なんかあの、あれみたいだね。なんかエベマンとなんだっけ。まっちゃんとハマちゃんのあの。
なんだっけ、俺も忘れちゃった。
コーヒーのやつ。
そう。課題評価、なしギガス。
課題評価され、過小評価だよ、むしろ。
いやいやいや。
はい
はい、というわけでやってきました、ナシギガス害虫バスターズ、はい、水元 AK ステーキハウスカデです。そして
はい、妖怪バスターズ谷川でございます。
はい、というわけで、今回はですね、マママさんの、
はい、
漢字4文字を採用させていただきまして、
おめでとうございます。
かっこよかったね。
ありがとうございます。いや、おめでとうございますとか言うとなんか偉そうだかな。
そうだ、
紅白の
おめでとうございます。
紅白の時の
紅白
ダウンタウンみたいになるとかって。危ね危ね。
レクサスのオーナーになられておめでとうございます。ありがとうございますだろ、先やがって。金は誰が払ったと思ってんだ。
危ね危ね。
ありますからね、うん、立場をわきまえないといけないところがあります。
確かに、すいませんでした、ちょっと。
いや、別に。いやいやいや、ありがとうございました、本当に。
ありがとうございました。はい、結構ね、たくさん来たみたいで。
いっぱいいただきました。
来たみたいとか、はい、まあ、見たわ、全部、ちゃんと。
じゃあ、まあ、一応全部紹介させていただきます。
あ、全部。
匿名さん、舞うに、姉に、夢に、出ると書いて、当て字なんですけど、うん、マイネームイズナシギガス。
これがね、一番、これが一番よく分かんなかった。
なかなか、なかなか。
どこがイズなのこれ。
え、あ、イズルですよ。
あ、イズルのイズか、これ。
マウ、ネー、ム、夢、ム、イズ、イズ、イズ。
イズ、イズ、無理やりだな。
ナシギガス。ありがとうございます。
う
ん、
ありがとうございます。
七つ下がりさん。
はい。
春夏秋月なしギガス。これ美しいです。
これどういう意味なんでしょうね。
春は花をめで、秋は月をめでるみたいなやつだった気がする。俺もちゃんと覚えてないけど。
韓国ドラマ出てきたんだよね。
へー、うん、じゃああとは次は、腹筋さん、春夏秋冬なしギガス、海底火山なしギガス、これいいですね。傍若無人なしギガス、朝礼母会なしギガス、性癖汽船なしギガス、日々これ口実なしギガス、これ字余りですね。谷川くんは、海底火山なしギガスがいいっつって、僕はあの、
いい
ですね、性癖汽船なしギガスちょっとかかってていいかなと思いまして。
朝礼母会はなんかあんま良くない言葉でしょこれ。
朝礼崩壊はあの朝決まったことが夕方意味が変わってしまうみたいな意味でしたね。
そうそうそう。
はい、次は、
いいね、
荒木熊さん、弾論風発なしギガス、
はい、あ、いいですね、
リーチ一発なしギガス、
いいですね、どっちもいいね、
いいね、
弾丸論破みたいでいいよね、この弾論風発ってのもなん
かね。俺リーチ一発はもうミコニミコナースしか出てきませんけど。
ミコミコナース。生麦生米なしギガス。
なしギガス。
姉さん六角なしギガス。何、姉さん六角って何？
セクシャルバイレットなしギガス。
それはミコミコナースに寄せすぎ。
ミコミコナース。次は、ママさんが、もう一個送ってきていたのが、凡事徹底なしギガス。
おぉ。何事もちゃんと丁寧にやりましょうと。
そうですね。渡辺隆さん、都内某所なしギガス。クラゲさん、地味毛量なしギガス。百鬼夜行なしギガス。複雑怪奇なしギガス。妖怪変化なしギガス。 道端アルジェリアさん、
恐ろしい
無病息災ナシギガス、
いいですね。
というわけで、今回、本採用させていただきましたマママさんには2ポイント
おお。
でそれぞれ良かった答えに一応丸が ついてまして、まあ、腹筋さんの海底火山と、性癖汽船なしギガスはお互い、谷川くんと僕がお互いいいなと思ったので、腹筋さんには、うん、1ポイント、荒木くまささんは、弾論風発なしギガスは谷川くんが良いっつって、リーチ一発なしギガスは僕がいいと思ったので、1ポイントで、クラゲさんの複雑解析なしギガスは僕が良いと思ったので、こちらも1ポイント、うん、以上、はい、の方に2ポイントと1ポイントを付加させていただきます。
お
お、まだまだ、ね、
集計
まだまだ、Excel
まだまだ
もうあります、
ね、Excel でやってんだ、偉いね、
計算してありますので安心してください。で、12月までやって、最終的に、トップ3の方に、と特別なステッカーを送ろうと思っております。よろしくお願いいたします。
番組特製ステッカー、
はい、よろしくお願いいたします。
いいですね
というわけで、まあ、はい、いろいろありましたよ。
おい、
まあね、この1ヶ月いろいろありましたけど、ちょ、
俺あんまなんもなかなんもなくはないけど、
あ、そう、
めちゃくちゃうめえたこ焼きを作ったぐらいかな。まあ、あとまあいろいろあったけど、
めちゃくちゃうめえたこ焼きの話をちょっと聞きたいけど、
人生って一番うまかったね。
でも前回のたこ焼きの話とんでもないことになったからちょっと心配ではある
なんだっけ、なんかあったっけ、
商店街でたこ焼きを買いに行って、あ、美味しかったなって言って終わったっていう
その程度だよ。でも
いや、でもまあまあその話も聞きたいけど、去年、もう今年もう3ヶ月ぐらい多分この話関連の話してると思うんですけど、私、はいはい、あのベイ FM のあのグランジ5名さんの番組が終了して、でラジオの匂いっていうのがスタンド FM で始まったっていう話はさせていただいたと思うんですけど、うん、
これはね俺もね聞いてるんですよ。これまだ5回目ぐらいかな俺聞いたの。
あ、もう5回まで聞いた。
5回まで聞いて聞いた、面白いね。
1回目を谷川くんがなんか面白いっつって、
うん、
普通にリツイートみたいなことして、リツイートというか、
ああ、めっちゃ面白かったですよ、
引用リツイートみたいなことしてくれてて
毎回はしないけど、まあ、
いや、いい、
見て、聞いているよ、
聞いてくれたんだと思って、めちゃくちゃ嬉しかった。
なんかね、なんだっけ、なんか病院行ったらなんかね、柔道やりなさいって言われた話がめちゃくちゃ面白かった
君柔道やった方がいいよつって42歳のおじさんがいきなり言われるっていう。
まあでもな、ごめん、あの人が柔道やったら怖いだろう。でも
190センチだからね
まだ身長伸びてんじゃん、あの人。
ああ、なんかまだまだ伸び続けてるらしいですよ、42歳だけど。
あのね、ラジオも好きだけどね、漫画の方もねすごい好きでね。
あ、そう、
あれいいですね、カーシアグルメドライブだっけ。
ま、そうそう、今、ツイッターとインスタグラムで連載してるのが、カーシアグルメドライブっていう、うん、
あれめちゃくちゃいいね。
とかって、まあ、その前に、39歳の免許合宿っていう、まあ、諸女作があるんですけど、
うん、
39歳になった時に、グランジの5名さんと、グループイノーの今井さんっていう、ミュージシャンの方の、はいはい、友達同士2人で、北関東某所の自動車教習所に行っていや、ちょっとなんかね訴えられそうだから怒られてたらしいんだよめちゃくちゃ書いたからめちゃくちゃのこと書いたから
実在だもんな、だってフィクションじゃねえもん、あの話。
そうそう、でそこで免許を取って、でそれの続きでカーシアグルメドライブっていう、
うん、
カーシアっていうね、6時間以内だったら車をもう定額で借りられるサービス、
すごいよね。
で同じ場所に
返せば、受付とかじゃない、
そうそう、インターネット
駐車場とかに泊まってんすよね。
そうそうそうそう、
俺も最近知ったんだけど、あれ
駐車
やってみようかな。
そうそうそうそう。なもう特定の駐車場に行って、ネットかなんかで予約を入れて、で発見してもらって、うん、で6時間以内に同じ場所に返せば、5名さんのやつは燃料か満タンにして返さなくてもいいらしい。
なんかね、ガソリンでも無料らしいですよね、どうやらあれ。
でも燃料を無料にして返すと次回の サービス料が割引になるらしい。
そう、なんか燃料入れて返しても得っていう。
そう。っていう、結構なんかこう、で、6時間以内に返せばいい。ちょこちょこルールは、会社ごとに違うらしいんだけど、で、それで、6時間以内で、休日に、グルメを堪能しに、6時間の旅に出るみたいなのを漫画にしてるのよね。
これがね、俺はね、すごい好きですね、これは。飯も好きだしね。旅行も好きだしね。
そうそう、なんか、フックがいくつもあるよね。車で旅行、ドライブ、グルメ、あと音楽。結構その辺がね、いいですよね。
いいよな。まあ、皆さんもぜひね、読んでみてほしいです。
そうそうそう、ぜひぜひぜひ。で、ラジオの匂いというのをスタンド FM で始めたという話を先月か、させていただきまして、まあ、僕も結構メール送ったりしてて、たまに読まれてたりとかなんかしてるとは思うんですけども。
ね、ポップ、なんとかなのになんとかですね。
なんとかなのに。
なんだっけ、お題。
お題
何だったっけ、
何々なのにを。を使って、
無茶
を、ちょっと無茶を、少し無茶をしてくださいっていう、大喜利のお題で、葬儀中なのにポップコーンっていうのが僕は採用されましたけども。
うん、
いや、本気で大喜利ずっとやってみたかったんだよね。
ああ、いいっすね。
で、ツイッターとかで一応、まあ、ネタツイートみたいなのはもう、かれこれ10年以上してて、どこかで自分のこうユーモアセンスみたいなのを試したいなと思いつつ、ずっとどこにも出さずやってきたんだけど、
うんうん、
あのね、創作意欲
はいはい、
満たされてしまってツイートしてしなくなってしまいました。僕は
いいんじゃない、絶対しなきゃいけないもんでもないじゃん。
そう、でもね、なんかね、頭めちゃくちゃ働かせて、なんか同人誌作ってるのと同じぐらいの感覚でなんか大喜利に向かってるので、結構
いいんじゃないですか、健康的な趣味でしょ
う。そうそうそうそう。でそれで、ラジオの匂いっていうのは、まあ一般的な何、ネットラジオって結構もうみんながなんだろう、無給でやってるというか、まあ趣味でやってるものだったりするじゃないですか、うん、まあ、YouTube とかいっぱい聞いてくれた芸人さんのラジオとかも収益化できたりとかするけど、スタンド FM ってそういうシステムが別になくて、
ないんですかあれ。
あ、もうある程度、何、公式の
なんかね、
がつけば
あるっぽいような、ないような、なんかよくわかんないんだよね。
ゲラみたいなもんなのかな。まあそんな感じで、
あるかもしれん、うん、
そんな感じなんだけど、ちゃんと給料も発生するラジオを個人でやりたいっていう、コンセプト。
あ、で、はいはいはい、
吉本の、クラウドファンディングで毎月、なんていうんですか、運営費を募って、それでどんどんなんとか続けていくという形式を取っているラジオでして、だから毎月ね、クラファンがあるんですよ。
そうみたいね。
で、それで、まあ、グッズがもらえたり、グッズがリターンだったり、あとは3万円ぐらい払うと5名さんがうちまで来てくれたり、関東限定だけど、
そうなんだ。そういう似顔絵とかは見たことあるけどね。
そうそうそう、
似顔絵描いてくれるやつ。
そう、似顔絵はでも5000円ぐらいで、
いいね。
ね、行けば30分45分ぐらいかな。で、マンツーマンで顔つき合わせて似顔絵描いてくれるみたいなのもあるんですけど、うん、それはね、ちょっとラジオのやつとはまたちょっと別の、ごめんさん、単独の、そう、あれなのよ。漫画家としての、活動の方なんだけど、それで、5月度、だ先月だよね。5月の1日から始まったラジオなんですけど、1ヶ月お疲れ様でした、ズーム飲み会みたいなのがあったんですよ。クラウドファンディング。
はいはいはいはい。それは、ラジオの
やつ。そうそうそうそう。だから5名さんと、あと一緒にやってる作家の高木さんっていう方と、まあ飲み会ができるみたいな権利だったんだけど、それが締め切り3日ぐらい前まで支援者が0人だったで、
笑っちゃいけんけど、まあ
で、5名さんも高木さんも、これ0人だったらやるの、やる意味ないよね、ただの会議じゃんみたいな。
アーカイブ それアーカイブに残すんですかみたいな。
そうそうそうそうそう。
とりあえず来てたよね、なんか。
で、話をしてて、で、誰か一人入れば、もしかしたら、一人一体、パーソナリティ二人プラス一人だったら気まずすぎるじゃん。ちょっと、嬉しいかもしれないけど。
だ,
だから、一人入ったら、もしかしたらポンポン入るかもしれません。誰か一人目よろしくお願いします、みたいなことを言ってて。で、
はいはい、
で、一人行ったら、それがね、5000円なのよ、リターンが。うん、あ、リターンというか、出資金が。
うんうん、はいはい。
で、一人行ったら、もう5000円で1万円とか1万5000円とか、結構なラジオへの出資、何、こう支援になるなと思ったわけ。だから、怖かったけど、俺が人柱一人目になったのよ。
おや、素晴らしい。
どうだと思ってなったら、来た人数が、総勢2人
2人、あ、2人なんだ。でも、あ、もうい
やさ、いや、きつくないと思ったん最初。
うん、
いや、
でも嬉しさはない
っすか。いや、嬉しさはめちゃくちゃあるよ。だってうん、まあ聞いてるリスナーさんに、まあ分かりやすく言えば、かまどさん、みくのしんさん、俺、お前みたいな感じよ。
すごいね、
状況としては。結構そう言われるとやばいでしょ。
ああ、そうなのかな。
え、で、うん、ズームで飲み会やるみたいな感じになった。
すごいね。
結構やばいでしょ。
めっちゃ嬉しいな。
まあ嬉しいけど、
めっちゃ嬉しい。
嬉しいけどドキドキしすぎちゃわない？お酒飲める？
ああ、俺はいけるけど、いけない人もいそうだね。
緊張が勝っちゃいそうな感じはするよね。
なるほどね。ああ、確かに確かに。昔だったらそうだったかもしれない。今はね、俺あんまそんな、
うん、で、まあでもやってみたんですけど、
うん、
めちゃくちゃいい飲み会でした。人生で、
あ、よかったね。
3本指に入るぐらい飲み会でした。
あ、まあそれはね、それは好きな芸人さんと一緒にね、
うん、うん、っていうかさ、もうなんていうの、もう全員オープンの状態、顔出しの状態で、で、もう一人の方はご夫妻で、参加なされたので、まあ、ただ厳密にリスナー2人じゃなくて、リスナー側としては3人だったんだけど、
あ、
そう、それでもう最初からもう向こうも腹割って話すつもりでいるから、もうそんな少人数だから、だから新しいグッズ案とか、まだ出してないグッズの絵とか見せられて、ステーキハウス楓さん、これどうですかって言われて、ああ、こうした、これこうした方がいいと思いますよとか、今後のマーケティングとかもそういうのめちゃくちゃ聞かれて。
すごいね。
もう会議を、作戦、1時間は作戦会議だった。酒飲みながら。
なんか自分のその、あんま話したことってないじゃないですか、直接って。
ないないないない。うん。
だからなんかあの時に、なんかやったら僕なんすよみたいな、なんかそういうのとかは話しました。
それはね、でもちょっと前ぐらいに、それの、
あ、そっか、
1個前のズームの飲み会っていうのが、ズーム会か、うん、があって、それはラジオが終了した時にあった。
ああ、そうなんだ。
だけどそれはもっとリスナーさんもいたし、で、向こう側も なんていうの、飲み会というかイベント出し物みたいな感じ、うん、だからパワーポイントとかそういうのでいろいろな企画があって、だからフリートークみたいなゾーンはほとんどなくて、
はいはいはい、
でもなんかゴメイさんがコミティアに出るときに、コミティアに必要なもの、お釣りだったり、アルコール消毒だったり、なんだりかんだりのアドバイスはしたことがあって、実は DM で、うん、でそれで、ああ、あの時の方ですかみたいなこと言われたんだけど、
うん、よかったね。
もう今完全にメガネの金髪のおっさんという認識を完全に持ってもらってるような感じになってる。
いや、でもよかったですね。そんないい、めちゃくちゃいいじゃないですか、
うん、よかった。で、後半1時間はグルメの話したの
よ。へー。
で、おすすめのグルメ、
グルメって伝説の動画、
てーてーてーじゃないの。てーてーてー
てーてーてーて
ーじゃない。
あ、違うね、違うか。
あのね、吉野家とかじゃない、もうそれで、
福神とか行くじゃないの。
そうそう。ゴメンさんってアメトークで、うん、中本大好き芸人とかで出てて、中本がすごい もう大好きなんですよ。中本のイベント
。中本大好き芸人なんてやってたんだ。
そうそうそうそう。それで五名さんは初めてアメトーク出て、まあ、去年なんだけど。
へえ。
でめちゃくちゃ緊張したみたいなこと言ってたんだけど。
グランジで出てたんだ。へえ。
そうそうそう。で群馬にも中本ができたから、いやステーキハウス楓さんぜひ行ってください、うん、行ったら八からのこれを食べてくださいとか、あとはまあちょこれあんま明言してないんだけど、39歳の免許合宿で、まあ、北関東某所のチャプスイっていうね、
はいはいはい、これはね前も話したっけね、ちらっと。
そうそう、中華、まあまあまあ、まあ、言っちゃうと群馬県の桐生市にある龍園っていう中華料理屋があってそこでチャプスイっていう、なんだろうね、甘いソースの野菜あんかけ丼みたいな、中華丼みたいな、はいはいはい、
聞いたことないね。
そう、中華丼なんだけどベースがソースだから結構米軍に向けて作られた、中国の、
あるよねそういうのね、
中国の米軍向けに作られたアメリカナイズされた中華丼なんだって。
すごいよね、あるよねそういうのね。
でそれも楓さんは群馬なんだからちょっとぜひ行ってみてくださいって言われて、はい行ってきますって言ったんだけど、今日行ってきました。
あ、行ってきましたね。知ってる。見たもん、ツイッター。
できたー。美味しかったよー。
いいじゃないですか。いいよね。そういうので行くのってね、めちゃくちゃいいから、ほんと。
でね、なんか、ごめんさんが食べた時に、もうなんか閉店になっちゃって。ごめんさんが、ごめんさん
そっか
と、あとは、そこのご主人、大将。
うん。
大将はもう閉店してたからもうまかない食ってたんだって。
はいはいはい、はい、
で五名さんがすいませんちょっと遅れちゃってって言ったら、あいいよっつって、これ食べなーって言ってチャプスイ食べさせてもらって、そうしたら大将がテーブルの前にトンってタバスコ置いて、タバスコかけると美味しいよって言ってくれてでチャプスイにタバスコかけたらめちゃくちゃ美味しかったんで、楓さんぜひタバスコかけてくださいって言われて、タバスコかけて食ったら、な本当にね甘いソースの中華丼っていう感じなんですけど、うん、普通
は
ただタバスコ入れるとなんか俺の知ってる味変じゃない、もうなんか化学変化が起こる、マジでケミストリーが起こるなんか全然違う食い物になった、ね、うまいんだけど、
いいね、
あのね、
来てえな
桐生の龍園マジでね、これねちょおすすめなんで、
ただ量てかチャプスイで調べたら出てきたわ店、普通にその店
出てくる出てくる
出てきたね。
でねね足ん桐生なんだけど東武伊勢崎線で浅草から1本で来れるんですよね、うん、実は。
あそうなんだ、へえ。
で東武線1日乗り放題券みたいなのも売ってたりするんで、
うんうん、
だから途中いろいろ寄りながら東京からまあちょっとした旅行で、うん、小旅行で来れるような場所だとは思うので、
もしええやん、
ぜひちょっと行ってみてもらったらいいと思います。
いいね。
あでね、ただね量がめちゃくちゃ多い、米なんか 350g ぐらいあって、
350多いね、普通ギロの小ぐらいあんじゃん、
そう
米だけで、
そうがそれが普通盛りで、周りのサラリーマンとか大盛りにしてて、なんかもう500、400、500ぐらいあんじゃねえかぐらいの大盛りでやべえと思って、で親父と二人で行ったんだけど今日、
おいいね、
あとジャンボ餃子注文したらもうまあ なんだろうね、握り拳の指の部分ぐらいの餃子が4つ出てきて、
握り拳の指の部分ぐらいの餃子
に指握るとさ指がさなんかクリームパンみたいになるじゃん、クリームパンみたいな、
あ
この部分ぐらいの大きさの
あれがなかなか大きいですね。
いやーね食べたらね美味しかったんだけどね、食べ過ぎてね体調不良になっちゃって今日
いつももう食べ過ぎて体調不良になって、
まあそんな感じだった
らね、いいなでも、
いやーねめちゃくちゃ美味しかったです。
いい、
ね、
見て
あとはまあ39歳の免許合宿読むと、もっとその辺の地域で食べたいお店もっと出てくるような漫画なのです、うん、そちらもね合わせて
あ
見ていただけたらなと思います。
いいな、でもね俺ね今ねダイエットしてんのよ
ね、え
月曜日から
ちょっとねこの話をするのはここかなと思ったんだけど、さすがに今日行ったからちょっと喋りたいなと思って喋らせてもらいました。
いいねいいね
ありがとうございます。
そう、あの友達が引っ越して、その引っ越し祝いに、
うん、
その炙り屋っていう、なんていうんですかね、カセットコンロっていうんですか、炙り屋っていう。
カセットコンロ炙り屋、そんなのあるの？
カセットガス炉端焼き器炙り屋っていう、岩谷の、
へえ、
やつがあって、あの横なんかあれあれよ、あれ、あの磯丸水産にあるやみたいなやつですね。
はあ、
があって、それあの前からいいねって話してて、友達が引っ越すから引っ越し祝いに持ってって、
ほうほうほう、あ、え、うん、これすごいね、
そうそうそう、
プチ焼肉屋みたいなことができるじゃん。
そうそうそうそう。でそれで1回目にそのままプレゼントして、1回目に肉とかソーセージとか野菜とか焼いたんですけど、
うん、
これがもうね、上級、もう本当にもう全然違う、やっぱ、
あ、普通のあれとは、
そうそう、フライパンで焼いたのとは全然、ソーセージがね、なんかバグってるぐらい美味しかった。
へー、
バーベキュー行けん人もね、家でこれやればいいんじゃないかなって思うんですよ、この網のやつで。
いや、油だらけになるけどな、テーブルの
上。まあ、煙だらけとかになる
けど。いや、けんね。でもこれ、お店、美味しそうだね、これね。
そう。で、友達もなんか、あの、焼き鳥の串とか買って、うん、自分で焼き鳥とかやってるけど、すげえいいやって言ってて、
うん、
で、結構喜んでくれてて、
うん、
で、その後に、あの、たこ焼きのアタッチメントも買ったんですよ、これ。アタッチメント付け替えることができて、これ。
へぇ、あー、いいですね。
そう。で、それで、一回やってみたら美味しかったっていうから、
うん、
ちょっとじゃあまた遊びに行って、たこ焼きの、すごい俺がやりたかったレシピがあったんで、それをやってみたんですよ。
うんうん。
で、その レシピってのが、その、ネットで有名、今、話題沸騰中のあの、ヨッピーさんが、昔、たこ焼きの記事書いてて、
うん、
そのやつを参考にしたんですよ。
うんうんうん。
で、その、特徴が、だし、だしの汁を使うんですけど、
はいはい、
その汁がすごい多いんですよ。
あー、結構シャバシャバってこと？
そう、たこ焼き粉 100g に対して 500ml もだしを使ってくださいって書いたんですよ、
なんかもんじゃ焼きみたいになっちゃいそうなイメージだね。
そうだけど、あ、まあ、でちょっと不安な人はもうちょっと少なめでいいってことで 450ml でやってみたんですよ。あ、 CC か、
うん、でも多いよな。うんうん、
そうそうそう。でやったら、うん、もう、ほんと、大阪で食ってたこ焼き並みにうまかった。いや、超えたかもしれん。やっぱ作って楽しさもあって、すぐ食えるし、楽しいし、酒も飲めるし、家で。
中トロトロな感じ？
そうそうそう。中はちょっとカリッと、ちょっとカリッとはもしれないかもだけど、うん、もう中がふわふわの本場で食うたこ焼きって感じで、めちゃくちゃ美味しかったっすね。
それでちゃんと固まるんだ。
固まるんですよ、結構。
へぇー。え、だってさ、推奨されてるたこ焼き粉のレシピよりかは水多いよね。
もう全然ね、100、300とかぐらいだったかな、確か。
100、300?
あ、100g に対して 300cc とか、そんぐらい。
じゃあ、1.5 倍から 1.7 倍ぐらいの量が。そうそう、
あともちろん卵も入ってますよ、卵はちゃ
ん
と。
うんうんうんうん。
さすがに。いやね、めちゃくちゃうまかった。びっくりした。
へぇ、あ、たこ焼きプレートが、あ、いっぱいあれだね。カセットコンロ用のプレートがいっぱいありますね。よく岩谷さんのホームページ見てますけど。
そうです、これね、マジ買いですね。でこれね、あれなのよ、ドンキとかで売ってるたこ焼き器だったら絶対これ成功しないんですよ。
なんでなんで？
火の通り方がね、本当に全然違う、マジで。
あー、電気じゃないからか。
そう、電気じゃないからこそ火がしっかり通って短時間でしっかり焼けるから。
そうそう、ホットプレート用の、電気のホットプレート用のたこ焼き器は見たことあるけど、うん、カセットコンロ用のたこ焼き器は確かに、何？自宅用では見たことないな。へぇ。
これね、マジでね、今まで家でのたこ焼きの中ではマジで一番うまかった。
概念変わるぞ、これ。
概念変わった、これ。
うまそうよな、これ。
また食いてぇ。
あ、ホットサンドグリルもある。へぇ。
これね、結構ね、プレゼントにちょうどいいんじゃないですかね、6000円ぐらいだし、なんかの節目のさ。
なんか一人暮らしとかね、
始めたとか、うん、そうそうそう。
まあ、
なんか同棲始めたとか、なんかそういう人がいたら、それプレゼントするのもいいかもしんないね、これは。
確かに、ホットプレートって洗いにくいんすよ、結局。
うん。
電気ホットプレートって結局電気のものだから、 水で、全部バシャってできないから結局こう拭いたりとか、メンテナンスが大変なんだけど、これ取り外せるから便利かもしれないね。そうそうそう、逆に。
しかもこれね、火がちゃんと全体に割と通るから四隅の方もしっかり焼けるんですよ。
さすが岩谷さん。
多分このレシピで、なんだ、電気のやつでやったら多分四隅1時間ぐらいかかっても焼けないですよ本当に。
そうね、結構
マイク落ちちゃった。
大丈夫大丈夫。温度のさ、ムラはできるよな、電気ってね。
できるできるできる。火はね、それは少ないです、多少はできるけど。
おうおうおう。
で、多分その欠点を乗り越えたのが多分そのエンタコっていう商品なんですよね。多分
エンタコ、
エンタコっていう、これもね、これも岩谷から出るエンタコっていう、エンタコ2っていうね。
それも2がある、
カセットガスの。これがね、四隅もちゃんとねいい感じになると思うんだよな、多分これ。
面白い。ちょっと後で僕も調べてみますわ。へえ、ちょっとなんか面白そうな商品を紹介してくれたね。
俺も個人的に買おうかな、俺本当に。
いやー、なるほど、これ確かにな、うん、いいな。
いいですよ、本当に。
ぜひ気になった皆さんも、ホームページ見てるといっぱいあって、うん、面白いので見てみてください。
水松さんなんかあれじゃないですか、ね、ベランダとかで外でも多分できるだろうし。
そうね、そういうのもあるからね。
うち無理だけど、マンションだから。
マンション無理だね、怒られちゃうね。
マンションの無理だから、うん、とてもいいです。
はい、ありがとうございました。スーパー銭湯数年ぶりに行ったんですよ。
いいですね。俺もね、さっき銭湯行ってきた。
いいやいね。いや、なんか先月号俺が銭湯で大敗北した話したじゃないですか。
うん、
暑すぎて入れなかった、ゆでた子になって出てきたみたいな。ハゲタコになって出てきたみたいな話を
ハゲタコ
したと思うんですけど、マジで疲れ取れなくて、だもう日曜日の午後にもうこれはもう休ませてもらうっつって、もうスーパー銭湯行ったんですよ、近所のスーパー銭湯。
いいね。スーパー銭湯っていうと大きめの感じですか、割と。
そうそう、結構大きい。
スーパー銭湯はね、近くないからあんまり行かないのよね、スーパー銭湯は。
そう、俺もあんまりは行かないんだけど、うん、カラオケ招き猫ってあります？そっち。
ああ、ありますね。
そこが
ありますけど、カラオケ
スーパー銭湯やってんすよ。
そうなんだ、すご
っ。招き猫カラオ…まあ、招きの湯っていうのやってんのよ、そこが。
あ、その聞いたことある。それって招き猫だったんだ。知らない、招きの湯はね、知ってる俺も。
そう、
行ったことはないけど。
でね、
名前だけ聞いてる。
快適だったね。なんかさ、
いいよね。
炭酸泉、まずもうゆっくりしようと思ってるから、いきなりもう露天風呂行って、
素晴らしい素晴らしい、
体洗って、素晴らしいですね、露天風呂行って炭酸泉見ながら、もうなんか北海道湯煙殺人事件みたいなこうやつをもうボーっとしながら見て。
はあ、炭酸泉はね、
うん、
炭酸泉温度ちょうどよかったでしょ。
ちょうどよかった
ですよね。炭酸泉はね、なんかね、分からんけど、どこもね、なんか帰りやすいようにね、そんなに暑くなってないんですよね。
そうで、さらに
20分ぐらい目安なんだよね。
露天なのよ、そこが。
いいね、露天っていうのはなかなかない、ね、
炭酸泉だから。
炭酸泉です
げー快適で、うわー、いいなーと思って、こんなにお風呂にゆっくり使ったの久しぶりだなーと思って。
うん、うん、
それで僕あんまり真面目入ったことないんだけど、サウナってさ、やっぱ谷川くんがもうめちゃくちゃ推すから、サウナ
大好きね、
どうなんだろうと思って、うん、だからサウナをちょっと真面目に入りましたよ。
真面目に入りました。どう真面目に入る、どんな感じに入ったんですか。
いや、だから今までサウナに真摯に向き合ったことなかったから、
うん、ああ、なるほど、ね、
だから何入ってなんか十分に汗をかいたら、体を流した後にちゃんとこう水風呂に入り浸かり、でその後、はいはいはい、外気浴をするっていう、その流れをやってみようと思って、
ね、お、素晴らしいですね。で、施設としても大きめだとね、休むスペースも結構ね確保されてることが多いから、
あるある。外でだって10人ちょっとぐらい外気浴できるスペースあって、
あ、椅子とかあるんですか。
椅子ある。
それとも横になれる。
横もある。
椅子あるのね、いいね。椅子ないとダメなんだよ、やっぱ。
木の横になる場所もあれば、
あ、素晴らしい素晴らしい。
椅子もあって、椅子も10脚ぐらいあったかな。
いいよね、あれがね。リクライニングできるやつだとね、さらにいいんだけどね、あれね。
もともとリクライニングできる してるようなやつだったな。
あ、そうなんですね、うん、なんかね、あの椅子をちょっと上げるとなんか傾けられるやつがあるんですよ、
うん、あそうなんだ、
説明しにくい、
うんうんうん、
いいね、でもね、そうそうそう、最高だね。
で、
だからどうでした？
いや、サウナ入って入った瞬間に、うん、熱すぎると
あ
けいや、でも80度ぐらいだったのかな、
うん、
だけど俺からしたらもう何数年ぶりのサウナだから、
うん、
熱すぎると思って、わ結構やばい、
仕方ないのよ
これ、やばいかも、最初はこんなもんなのかなと思ったんだけど、
うん、
入って先に入ってる爺様方二人が出るまではちょっと出たくないなという気持ちになったんだけど
それはね、あんまよくわかるけどね、それあんまよくないサウナの入り方です。ああ
でも
仮想敵を作るのはね、あんまよくない。
でも爺様たち1分くらいで出たんで、
あ、そうなんだ。
で、あ、俺が入ってからだから結構入ったっぽいんだけど、で、
うん、
いやどんだけ出るかなと思って汗がいっぱい出てきたらと思ってたんだけど、あの、
うん、
2分ぐらいで、あ、これは壊れてしまうんではないかってぐらいの汗が出てきて、
あららら、ら
あれこれちょっとまずいんじゃないと思って、2分ぐらいと、もうちょっとこれもまずそうだからと思って出たんですよ、うん、で軽く汗を浴びせ湯みたいなんで流して、で水風呂に入ったらまあ気持ちよくて、
ああよかったよかった、
あこんなに気持ちがいいんだ水風呂ってと思って、でじゃあ外気浴行こうと思って外気浴に行ったんですよ。
はいはいはい。
世界が大回転してしまいまして、
うわ
あの
行き過ぎちゃった。
椅子に座ってるんだけど、
うん、
立ちくらみがするみたいな。
それね、俺もたまにあるけど、
うん、
1回ではあんまなんないから。
俺吐いちゃうかなと思うぐらい目回っちゃって、
あそう大変でしたね。
でうわー、これは整ってないと思ったの
そうね、それ多分なんかそういう病名がついてるカタカナの、
これノット整いだと思って、これはあのオーバードーズみたいなもんだと思って、
そうね、
グルグルグルって
ヒートショックってやつかな。
そうで、もうめちゃくちゃドキドキしてハーハーして世界回って気持ちが悪くて、これはまずいと思って、僕はちょっとサウナからは距離を取ろうかなと思ったんだけど、多分、ね、
うん、いい、全然いいよ、全然いいよ、
ね、体質的に多分ね、あんまりサウナが合ってないかもしれないと思った。
それはね、うん、あるのよ、なんかね、うん、人で言うと水風呂がもうどうしても無理って人もいるし、うん、なんかあんだよ多分、その体脂肪とか、
うん、絶対
熱の具合とかあるから。だから俺サウナ別に思考ものだと思ってないよ、俺別に体に悪いと思って入ってるよ。あーよ
かった、谷川くんはちゃんとそれでよかった、うん、もうサウナに入ったら万病が治るみたいなこと言われたらどうしようかと思ったけど、
ねえよ、
よかったよかった
そう、あーそしたらね、水本さんはね交互浴の方がいいかもしれないですね。
どういうの、交互浴っていうの。
交互浴はだから、あのちょっと厚めのお湯入って、
うんうんうんうん、
でそれでそれを水風呂外気浴ってするんです。だからサウナをお風呂に
置き換えるだけ。はぁ、
それ言っときゃよかったね。
そうなんだ、いやいやいやいや、
俺はねここから始めた。
とりあえずサウナはちょっと体験してみたいなと思ってたのよ。
うん、あ、まあそれはいいことだと思う。
で俺なんか今まではさ、サウナ入って水風呂入って外で外気浴なんかしたら、お前風邪ひいちまうだろうって思ってたから
まあそれ時期によるけどね、それは
まあね。だからさ、なんか風邪ひきそうじゃん調子乗ってると、だからと思ってたんだけど、まあね、そういうのがあるんだと思って試してみようと思ったのよ。でそしたら、うん、もうのこのこにのこのこだなと思って。でもなんかね、ハマる人の気持ちは分からなくはないんですよね、そういうのね。
本当？
うん、わか、だってね、気持ちが良かったらそりゃやるでしょみんな。
うん、そうそう、
分かった、交互浴ね、今度やってみよう。
交互浴やってみてください、うん、あのね、交互浴はねそんな危険もないですし、
はいはい、
ちょっとだけ厚めのお湯にまあ5分10分とかでいいんじゃないですかね、
うん、
入ってみるの。俺もね実はそっから始めたんですよ、交互浴。
俺さ、そうなんだよね、体がさガリガリなんですよ結構、あの、うん、170cm、53kg とかだから、だから、ね、はいはい、多分ね普通の一般的な人よりもあの痩せすぎてるんで効きすぎちゃうんですよね、熱がね。
火の通りがいい。むしろでもよく水風呂入れましたね。
あ、水風呂はね好き。
そういう人はね水風呂むしろ入れないんだけどね、あんま。
あ、なんか多分ね、マゾだから好き。わかんない。耐えられてしまう。あの、何？水風呂の、あの、キューっていうのは耐えられてしまう。
耐えられてしまう。耐えなくていいんですよ。耐えちゃダメなんで、むしろ。
最初、
体に悪いから。
最初めっちゃ嫌なんだけど、入ると気持ちよくなってくる。
水風呂何分ぐらい入りました、ちなみに。
水風呂2分ぐらいかな？
2 分か。まあまあ、そんぐらいだね。よかったです。10分ね、とか言われたら、それが原因の可能性もある
し。それ風邪ひいちゃうよ、そんなことしてたら。
でもね、そう、何回もやってるとね、入れちゃうのよ、そんぐらい。
ああ、そうなんだ。
っていうのも、サウナの話になっちゃいますけど、うん、サウナ入ってると体が温まるじゃないですか。
うんうん、
で、水風呂入って、うん、閉まってっていうのを繰り返すと、ない、なんか表面の温度がすごい上がるんですよ。
へぇ、表面
で、それが水風呂と中和して、うんうん、まあなんかその、衣ができるって言われてるんですよね。その自分の熱と水風呂がちょうど良くなって、いくらでも入れちゃう。
へぇ、すごいね、そんなんなんだ。
で、入りすぎちゃうと、体壊すっていう。
そうだね。調子乗っちゃうと良くないっていうことね。何事も過ぎたるは及ばざるが如しってことね。
そういうことです。
いや、でもね、スーパー銭湯自体はね、非常に良かったっすよ。
いいですね。あそこでね、ゴロゴロしながらね、本読んだりとかね、するのは好きなんだよ、俺。一日ね、そういう日作ったりする、たまに。これでもね、そういう日作った機会。
なんか、こう、有給とか、あとは半ドンの日とかそういうのをやって、なんか、リラックスしてるの見てて、いいなぁと思って。
いいね。
半ドンってあんま言わないらしいな。
もうないもんだって、半ドンって。
俺、半ドンがあるからさ。
半ドンあるんだ。
半ドンの日
ある
。
学校だけじゃないんだ、あれって。
俺は土曜日は半ドンだからね。まあでも、そんな感じで、でもうまあ休日なのに、もう俺、家、タバコ吸ってんの、秘密にしてるから、休日なのに喫煙所入れてタバコ吸えて、すごい幸せだなと思って、なんていい休日だと思って。
よかったね。
いやで、一人でゲーセン、ゲームコーナー行って、なんか、ピンポンのやつ知ってます？
ピンポンのやつ、
なんかアルカノイドみたいなさ、つまみが
あ
って、エアホッケーみたいなのを、何アナログと、
あれ対戦用じゃないんでしたっけ、あれって、
あれね、コンピューターとできる、ポングだっけ、ポングみたいな名前のやつ、
あ、あるあるある、あね、秋葉原とか、秋葉原とかにある、
あるよね、
秋葉原、あれあります、秋葉原、初めて略したと、俺、その訳し方、
もう初めて、
秋葉にありますね、あれ、
そうそう、初めてあれ一人でやって、全く勝てなくて、うん、もうお風呂から出てきたのにカンカンに頭になって
あれ対戦すると面白いですよ、
あれなんか対戦してると面白そうだね、
めちゃくちゃ面白い、
まあそんなことがありまして、谷川君もなんかお風呂系の話あるんでしょ、
またサウナ有給1日取って行ったんですよ、
はいはい、
ラクスパ鶴見っていうところがありまして、
ああ俺トラックで横通りますよ、よく、
あ、ほんと？あそこのね、とこがすごい良くて。
あの河原沿いのところでしょ？
あ、そうそうそうそうそうそう。
あのでっけえ地球みたいなのがあるところでしょ？
でっけえ地球みたいなのは知らんけど。
あれ、あ、そう。外から見えんのよ。うん、
まあ、で、そこでまあ大体1日なんか2000円とかちょいぐらいで、
うん、
1日居放題で、
うん、
まあ漫画も読めるし、岩盤浴も入れるし、お風呂も入れるしで、
うんうんうん、
で、飯も食えるしみたいな感じで。
いいね。
初めて行ったんですけど、本当に施設としてもすごい良くて、
うん、
まあ、外気浴の椅子とかもしっかり置いてあって、
うん、
サウナの温度もちょうどいいし、水風呂もすごい気持ちよくてだったんですけど、ここでちょっと事件がありまして、
ない
びっくりしたね、これ。誰に悪い、なんか誰かに悪いことされたとか嫌な思いしたとかではないんですけど、まあ事件がありまして、まあそのお風呂の施設入ったら、
うん、
まあなんかいろいろ中に炭酸泉があったりとか、まあいろいろ趣向を凝らして、うん、なんか外にも水風呂が置いてあったりとかして、
うん、
あとなんか船の湯みたいな感じで木でできた、ちょっと大きめの船みたいなとこにお湯が入ってたりして、
うん、へぇー、
すごい良かったんですよ。
すごいタイタニックだ。うん、
そうそう、あと壺湯もなんか陶器でできた壺ですとか書いてあって、肌触りがすごい気持ちよかったんですよ。
あるね、壺のお湯のところ。
そうそう。
うん。
で、それがね、なんか、適当な材質とかじゃなくて、ちゃんとした陶器を使ってるの入ったの初めてで、
うんうん、もの
すごい手触りが良かったんですよ。
へぇ、気持ちがいいん
だ。人は違った良さも。そうそうそう。で、一通り終わって、じゃあもういざサウナ入るかって言って、
うん、
で、サウナのマットあるじゃないですか。
うん。
サウナケツ引くの知ってます？マット。
なんかあるらしいね。俺のところはなかったけど。そうそうそう、
あ、なかった、なかった。
うん、
まあそれにアルコールシュシュってって入って、まあ、しばらくなんか10時ぐらいにやってるような番組をだらーっと見て、
うん、
それであまあいい温度だなと思って、まあ8分ぐらい入って、
うん、
で出たんですよ、
うん、
でそれで外にある水風呂とは別に中にある水風呂もあって、サウナの前に、
あ、水風呂で中と外があるんだ、へ
え、そうそうそうそう、なでそれでまあ10度ちょいぐらいだったかな確か、
うん、
で入ってみたらまあものすごい気持ちいいんですよ本当に、あーこれもいいなと思って、
うん、
まあ、1分ぐらいが30秒ぐらい入ったら、うん、なんかおかしいって思って、なんか体がやけに熱いんですよ
水風呂、
体がというよりは、うん、そう特定の箇所だけ熱いんですよ、
ほうほう、
それがまあ玉袋がめちゃくちゃ熱くなって、
ええうん、
俺やったことないけどアンメルツ塗ったみてえになったんですよ、
うわー、俺はね自己的に ついちゃったことがあんのよ、
そう多分ね俺もねその目とかに間違えて目の付近とかに塗っちゃった時のような熱さがあって、これなんてやばいやばいやばいと思って、
やばいね、
出たんですよ、なんか怪我したとこに染みたとかなのかな、
そんな感じだよね、
そんな感じでもなくて、うん、何これと思って原因考えてみたら、うん、そのアルコール最初にシュッシュってやったんですよ、マットに、
お
尻に引くマットに、
お
それの原因、それがちょっと切らないんですけど、玉について、
は
でその玉についたのがやなって水風呂でそのなっちゃったんだなと推理したんですよ。
そんな感じでもアルコールで治るかな。皆さんもちょっと、まあ、アルコールちょっと玉袋に照射してください皆さん試し
めんねえけど。まあでそれでまあしばらくまあ水風呂から出て休んで、でもう一回入ろうって思って。
うん、
で今度はアルコールやるけど、うん、まあつかないように気をつけようって言って入ったんですよ、
うん、
でそれでまあ気持ちよかった、まあ10分ぐらい入って、
うん、
ああよかったと思って水風呂入ったんですよ、
うん、
そしたらまだ痛いのよなんかもう
ないないね、もうやけどしてんじゃん多分
でなんかねそれでもう分かんねえと思って、うん、水風呂のなんかその書いてあったんですよなんか文字で、
うん、
なんかそこでなんかそのなんか普通の水風呂じゃなくてなんか塩分がどうのこうのみたいな水風呂があったんですよ、なんか地底の底から取り寄せた水がどうのこうのみたいな水風呂だったんですよ、
はいはいはいはい、
そのせいだったんですよ。
え、じゃあそれアルコール関係なかったの？
アルコール関係なかった、だからもうみんな無表情で入ってっけどみんな玉痛めて入ってんだぞやばいよみんなね、俺一人行ったから確認しようないけど、みんな絶対そうだったよ。隠してたけど、俺も隠したもん、もちろん、その、いっあっつとか言ってないから、
みんな、
男だね。
みんな入ってる人たちは、みんな、金玉痛えなと思いながら入ってたよ。
金玉痛えなと思って、入ってんだよ、絶対。
え、でも
さ、物の符だよね、それを誰も顔に出さず、
いや、
声も出さず、
態
度にも出さず。
海入って金玉痛くなんないじゃん。
いやでもねなんかそういう派生分が入ってんで多分。
本当にそれやばいだろ。
でも俺それしか考えられなかったもん。
あでも分からなくもないから確かに刺激物は痛くなるよね。
そうそうそう。で例えば俺がもしかしてアンメルツを塗ってたりとかしたら、
うん、
そもそも普通の風呂です。もう状況としておかしいわけじゃないですか。うん、普通の風呂入ったってなるわけだし。うんでにアルコールだったとしてもまあさすがにそんな長く続かないじゃないですか。普通の風呂入っても大丈夫だったしねその後、
うんうん、
だからその風呂が水風呂がやばかったんですよ。
刺激物が混入した風呂あったんだ。
いや
それ顔とかもさちょっとつけらんないじゃん。顔とかつけるというかさう軽くさ
つけないよ。顔はつけないよ。
軽くさ目とかに入ったらさ失明すんじゃないの。
失明はしないけど痛いだろうね。
痛いよね。やっべえな、う
ん、まあでもねまあそんなさギャーギャー騒いではいるけど、うん、そんなもう激痛で入れないほどではなかった正直。
だからもう出て軽く体流したらもうそんなに気になるほどではないんだな。
そうそうそう。あ、なんか書いてあったの。セイリンの、炭酸ガスを高濃度に溶かし込んだ冷水風呂。
ああ、じゃあ、なるほど。だ金玉コーラにつけたようなもんだ。
かもしれん。だから、そのせいだ。
あ、それは多分。
塩じゃねえわ。塩じゃなくて炭酸ガスだ。
炭酸ガスだと、やっぱ結局そうだ。じゃあ。
だよね。
金玉炭酸につけたようなもんだ。それは、
これはね。
なんで、それ誰が考えたんだよ、それ。
知らんけど、男性ではないでしょうな。
男性じゃないよな。
まあでもね、良かったよ、トータルで。
金玉
なんかその
激痛事件。
そのとこもね、でもすごいいいとこで、あの、弱酸性硫黄の湯っていう、あの、本当に温泉の硫黄の匂いのするお湯とかもあったりして、ね、はいはい、すっごい良かった。草津温泉とかの匂いっていうんですかね、多分。
あ、もう、それはもうぜひ草津温泉連れて行きたいね。
行きたいね。
あのね、えげつないから、もう、街中が硫黄の匂いだから。
すげえな、それ。卵とか食いたいね。
卵食ってる気持ちになるもん。あの、空気吸ってるだけだ
もん。いいね。仙人もそこに住めばいいのに。まあね、あの、ラクスパー鶴見、トータルでおすすめでした。岩盤浴もなんかね、プラネタリウムの岩盤浴とかあったりとかね。
はい、いいですね。
すごい気持ちよかったです。いい一日。
プラネタリウム、
その後なの。
いいね、うん。
ちょっと汗かくけど、プラネタリウムを眺めながらぼーっとできるっていう。
あ、いいね、それは。なるほど。
その後はみんなであの、目黒で飲んで、
はい、
朝までカラオケ行って、帰ってきたと。はい、いい一日だったわ。
100点の日だね。
100点でしたね。
いやー、ちょっと気になるな
ぁ。うん。行ってみてください。伊藤さんもトラックで通んなら。
わかりました。ちょっとあの、金玉鍛えるために行ってきます。
漫画もたくさん置いてあるから、2万冊以上置いてあるって。
うわ、すごいね。うん、
ブリーチをね、1巻から12巻まで読んだ。
めちゃくちゃ読んだね。
めちゃくちゃ、まあ、1日入れるからな、そこね。
なるほどね。じゃあ、うん、ありがとうございました。サウナ激痛事件。サウナ関係なかったんだな。
サウナ、
実は。
まあ、関係、水風呂ってね、サウナと一式だ
な。あ、まあ確かにね。セットのもんだもんね。
うん。そう。
なるほど。
ということでした。
ありがとうございました。
はい。
パーフェクトヒューマンの話し
これはね、これ俺疑問に思ってたぐらいの話だけど、します？
なんか谷川君パーフェクトヒューマンについて喋りたいっていう話を、
そう、なんかね、中田敦彦さんがちょっと話題になってるじゃないですか、最近。
その話題触れる。うんうん。
その話題は俺正直、あの、どっちどうでもいいんですよ。あの、別にその当人間でやり合ってくださいってい
う、まあまあまあね、
なんか、お前はうんこだみたいなこと言ってる人もいたけど、まあそれもと、まあ、
まあ、
別にそんなに興味はないんですよ、実際。
内容には踏み込まないわけね。
そう、内容には踏み込まないんだけど、パーフェクトヒューマンっていう中田敦彦さんの、あれはムービー？
あれアーティストですよ。
動画あるじゃないですか。
アーティスト
か。あれはギャグ。
あれはエンターテイメントです。
と思って見てみたんですよ、
はい、はいはい、
そしたら、あ、エンタメとして、あ、すげえかっこいいなと思ったんですけど。
かっこいいよ、パーフェクトフィーマー、
うん、かっこいい、本当に煽りとか抜きでかっこいいなと思ったんだけど、あれって実はあれかなりなギャグなんじゃないかなっていうのに俺気づいて。
だからお笑いとかそういうのも含めたものだと思ってたけど、
いや、あのね、内容がすごいよ、だってあれ
何、
あの、なんか言ってるじゃないですか、中田敦彦さんが、なんかその英語で、
あ、まあパーフェクトヒューマン、
そう、あの、もう、あの、と、 I'm leaving Tokyo って言ってるんですよ。で、首曲げて、私は完璧な人間ですって言ってるんですよ。面白いなーってってなんかダメだこれ。なんかでも
今パーフェクトヒューマンの話してるやついないけどな。
知らないなっていう。
いや、でも、あれで紅白出てっかんね。
え、そうなの？すご。
出てるよ。
すごい。え、だって、すご。私たちは東京に住んでますで、出れんだぞ、紅白。
あー、リビン東京、パッパッパッパッパッパ
ッパッ。すごくね。
パーフェクトヒューマン。
東京に住んでるぜ。あれか、あの、首がこんなに曲がりますよってこと？
違う、
あれは。
違う。
こんなに首が曲がる、すごいでしょ。
中田敦彦は神になりたかったんだよ。
あ、そう。
いや、でも紅白はなんだっけ、信長かなんかの格好をしてたよ。
ちょっと興味あるな。あのね、あの、誤解されないように言っとくと、バカにしてる意図は全くないからね、一旦ね。
いや、パーフェクトヒューマンは普通にエンタメとしてめちゃくちゃ完成してるものだと俺も思ってる、
うん、かっこいいよな、あれね。
かっこいい。
でも本来は面白いものなのかなって。だって言ってたじゃないですか、中田敦彦さんは。あの、やっぱ理解するには知性が必要ですか。ちょこれはちょっと、まあ、あれだけど、やっぱそういうことなんだなって。やっぱ知性って身につけていかなきゃいけねえんだなって。ちょっと英語とか習おうと思いました。
いや、でもね、パーフェクトヒューマンね、藤森さんのラップもかっこいいし、うん、で、うん、まあ、ダンスあるじゃないですか。
うん、
あっちゃんの弟がプロダンサーなんですよ。
あ、そうなんだ。
フィッシュボーイっていう。顔結構似てる。もうほぼそっくり。あっちゃんの弟プロダンサーで、もうに日本でも結構トップの方のプロダンサーで、で、それの振り付けも全部、うん、その、フィッシュボーイさんがやってるんですよ。
多いよね、
だから
首、こんな首曲がんねえもんな俺ね。
だからかっこいいものを集めた、で、 お笑いとかエンターテインメントに昇華したものなんで、僕パーフェクトヒューマン自体は結構、あの、好きですよ。
なるほどね。
うん、面白いし、かっこいいし、
うん、面白い、
お、面白い、面白い、
面白いね、面白いね。確かに。
だって I'm Living Tokyo でしょ。
でしょ。
パーフェクトヒューマン
すごいよな。東京に住んでる。完璧な人間です。
これあっちゃんの話題でパーフェクトヒューマンについて今、あの、話題に上げてるラジオここだけだからな、本当に。
そうかな、
この世界で。
やっぱパーフェクトヒューマンって言えば俺、ザコシの方が知らんかったからさ、俺。
あ
の、
パーフェクトヒューマンの、
そっちの方しか知らんからさ。あれギャグ？あれもしくてギャグじゃない？
あれはギャグだよ。
あれギャグか。
あれはギャグでしかない。
マジ面白い。マジ面白い。最近のザコシの動画も面白すぎる、ほんとに。
あ、もうさ、マイケル・ジャクソンのやつ、しびれたね。俺、谷川君に送っちゃったもんね、これ。
いいよな。でもね、俺ね、その時同時期ぐらいにね、やっぱあの、準レギュラーのやつでもう大爆笑してたから。
準レギュラーね。あの、似たような感じのね。
そう、
あの、方向性としてはまあ同じような感じのね。
そうよな。
いや、ザコシだって普通にすっ転んでるのに、そのまま動画に上がってるもんな。
そうよな。これなんか、あの、音楽としても割と完成度はちゃんとしてますね。
いや、高いよ。めちゃくちゃ高い。うん。
で、アカペラでね。
アカペラでね。あの、うん、多重録音でね、あの、皆さん、ぜひあの、見てください。ちょっとめちゃくちゃ面白いんだよ。
万人に勧められるかは知らんけど。
いや、あれは、あれは、あれも超越してると思うよ、俺は。
あ、超越して、あ、これもパーフェクトヒューマン。
あれはパーフェクトヒューマンだと思うよ。
あの、そうか、まあ、確かにな。
あの、
これ知性ねえとダメだな、これ。わかんない。
これ、下品だと思わなくなってくるから。下品なことしか言ってないね。ションペン、シュシュシューしか言ってないのに。
たまにちょっとちゃんと動きマイケルっぽいとこあるもんな、俺。
やっぱね、ザコシはエンターテイナーだよね、ああいうところ見るとね。
すごいね、ザコシはマジで面白い、ほんとに。
面白い。あれは、最初の、
すぐかなり。
20秒ぐらいを我慢できたら、急にかっこよく見えてくるから、
うん、まあ実際ね、まあ元の曲かっけえから
かっこいいね。
かっこいいね、スムーズクルミナル。
いやいやいや、コメント欄で何、僕はマイケル・ジャクソンが大好きですが、この動画は
スムーズクルミナルじゃねえか、これ。
この動画はバカにしてるとは思いません。でもかっこいいです。
そのコメントあった
よ。もう何、マイケル・ジャクソンファンもお墨付きを与えるぐらいだから、もうあれはもう最高よ。
あ、これビリージンか、これ。
そうだそうだそうだ。あれね、ぜひね、あのね、ザコシの最近の動画では本当にピカイチに面白いから見てほしいね。
いいですね。
というわけで、パーフェクトヒューマンで始まり、ザコシで終わるという。
ええやん、ええやん、
ええやん、ええやん。というわけで、今回の話題大体こんなところということで、
ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございました。
なしの知らせ。
というわけで梨の知らせのコーナーです。はい、ホームページに新しいコンテンツがもうそろそろ生まれる。お、梨ら神社、
お、
カミングスーン、
素晴らしい。
これね、公開するときには僕もう梨ら神社も公開してる予定なんで。
あ、本当。
ちょっとね、谷川くんにはね、梨ら神社実況してほしいなと思って。
あ、いいね、やってみましょうか。
多分ね、10分ぐらいなんで、どっかで通話しながら一回ちょっとね、やりたいなと思って。まあ、まあ、今月とかじゃなくても全然いいんだけど、ちょっとね、
いいね。俺もなんかね、コラムとかね、書きてえな。
あ、コラム書いたりね、載せたりしたい。あれですよ、ノートとかでも書いたら僕はあれですよ、リンク作って貼りますよ。
あ、本当。あ、いや、でもせっかくならホームページだけに載せたいかな。
あ、でもそれはいいね。
昔のホームページみたいにした。
で、あのバックナンバーとかね。1000文字ぐらいだよ。バックナンバーとか、
ね。そうそう。
あ、いいね。
1000文字ぐらいのコラム書いてる。
ちょっとやってみたいね、その辺ね。
いいね。なんかちょっとね、そろそろ俺もやる気をもっと出していきたい。
とりあえず、梨ら神社はもう多分このラジオ公開とほぼ同時ぐらいに公開されてると思いますので、されてなかったら僕がもうぺちゃんこになったと思って。
あかんやんかんやん。
あかんやんかんやん。そんな感じですかね。
うん。
あ、あとおすすめグルメ情報。今回冒頭でさ、グランジの5名さんとズームで喋ったって言ったじゃない。で、はい、群馬にあるグルメと、あ、東京にあるグルメ2つおすすめされたんですよ。
あ、東京にあるグルメは聞きたいですね。で、行けるからね。
一つは、麺屋龍っていう。
麺屋？麺屋龍。
なんかすげえおしゃれで朝ラーもやってるっていう。7時ぐらいから朝ラーもやってるっていう。
なんだそれ。墨田区出てきたけど、
足立区かな。
足立区か。
麺屋龍ってね、
カタカナ。でも
たくさんあると思う、麺屋龍って。
ひらがなで調べたらね、なんか墨田区出てきた。
墨田区かな。ちょっと
足立区も出てきた。
多分足立区だと思う。
あら、龍いっぱいあるわ。俺
そう、麺屋龍はね、ちょっとまあ、ドラゴンの龍ね。これはちょっと分かんないかもしれない。
どんなラーメンですか？
え、なんかね、イタリアンやってた人がやってるみたいな。
へ
ぇ。あ、足立区西新井だから、多分ね、ツイッターで一番上に出てくるやつ。あ、龍アンダーバー麺屋だ。そうそうそう、それそれそれ。
あ、これ。
へぇ。そこがね、結構ね、おすすめらしいので、ちょっと、ここと、あとは、もう一つ、東京で、
期待リストで、
わがまんま。
まんま。面白いね。
我そうそうそうそうそうそうそうそう、
出てきた出てきた。
ここはね、なんかね、あれが美味しいらしい。肉のスペアリブ、スペアリブがめちゃくちゃ美味しいらしい。
スペアリブがラーメン屋で出てくるの？
これラーメン屋じゃないよ。ラーメン屋って言ってないよ。
ラーメンじゃないんだ。あ、ごめんごめん、なんかもう
言ってない。これスペアリブの店。ここもね、おすすめらしいんで、ちょっと皆さん僕がね、スッと言えそうにないので、もしあれだったら。
あ、俺ね、近い、いや、近くはねえけど、上野まで行って、上野から歩いて行けんのか、これは。
ここね、看板がね、マジクソダサらしいんだけど。
クソダサなんだ。
看板はクソダサらしいんだけど。
クソダサ。
足、いや、マジでクソダサなのよ。なんだけど、味はピカイチらしいから、ちょっとこの2つね、おすすめグルメであげときます。
あ、俺、いいっすよ、全然近いし、行けるよ。
ちょっとね、予算はね、行くらしいんだけど。スペアリブがだから若干ちょっと高めらしいんだけど、
うん、
この2つですね。
あ、いいねいいね。いや、じゃあこれ両方とも行きたいところリストに入れとくんで、もし行ったら報告します。
うんうん、ラーメンの方はね、結構
行列並んでるらしい。ちょっと濃いな。
うんうん。まあそんな感じですかね、僕は。谷川君なんかね。
はい、俺はね、ダイエットを始めまして、
お
っと、ね、一応目標がね、一旦75キロ切るのを目標とします。
お、
今77キロまで戻っちゃったからさ。
でもまあ谷川くん別にあれじゃない、標準体重ぐらいなんじゃない。
標準体重ではないかな、身長から見ると。
若干あるぐらいか、増えてる
ぐらいか。あるあるある。
うん、
そうそうそう、 これをね言うとみんなね大体でもそれ筋肉でしょとか言ってくれるのはとても嬉しいんだけど、でもそれを見越してもやっぱちょっと増えてんなって俺でも分かってきたから。
なるほど。
まあ別にダイエットそんな嫌いじゃないし、腹減ったら炭酸飲んでチキン食えばいいんだろ、ダイエット
な
んで。
なるほどね、なるほど、ダイエット始めたと思って、
あっと。でもね、たまには食うよ。
いやいや、いいんじゃない、だから大切よそういうのね。
そうそう、だから平日はなるべくちゃんと規則正しい食事を。
そうそう、チートデー必要らしいですからね。
ね。
まあそんなところ
かな。あとはね、あとはないかな。
あ、僕
ないです。
あ、僕尿酸値異常値出ました。痛風の薬飲みます。はい、というわけでわいわいなしの知らせのコーナーでした。というわけで、なしギガス2023、何月号、今月6月号でした。お疲れ様でした。
あ、もう6月も終わるね。遅くなっちゃったね、撮るのが。もう10年。
いやいや、俺のね、俺もね、ちょっといろいろまあ忙しかったんですけど、まあ、なしら神社ちょっと僕本気で力入れてやってるんで、もしよかったらホームページ、
ね、楽しみだね、
見てあげてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今後のねコンテンツも増えていく予定なんで、ね、
そうですね、
お気に入りブックマークなどなど、
グッドボタン、高評価よろしくお願いします。
どこにもないそんなも
の。はい、そんなものは。というわけで、残りの収録時可能時間はね1分20秒しかないんで。
もう終わんのこのまま。
というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
来月号に続く。
はい、
はい、じゃあね。
はい。
存在しない人シリーズ。漢数字の1の書き順を間違える人。なしギガス。
右から右から書くのかな。
右から右から
縦から書くのか。
縦なんか、
ね、紙を縦にしてそこ縦ピッて引くので元に戻す。
習字の先生に波紋にされる。
波紋です。
縦ピッて書いて髪を横にピッて当て1ですっつって、ハモン、
ハモンです。
というわけでありがとうございました。